ね。今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章の29節の御言葉にあります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。アメン。今日はこのところからですね、ただいま奇跡の真っ最中というテーマでですね、共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。信仰という冒険の正体の中心的テーマはですね、今日の御言葉の中にあると思います。ペテロが水の上を歩いたというこの事実にあると思います。今日の聖書を見るとはっきりとペテロは水の上を歩いたんですよ。皆さん水の上を歩いたことありますか？いくら早足でですね、ほじゃぎゃぎゃって言ってもですね、そんな歩けるものではないんですよ。でも今日の本文を見るとはっきりとペテロは水の上を歩いて、そしてイエス様のところに近づいていったというふうに語られています。もちろんこの背景にはですね、さまざまな出来事がありました。ペテロは嵐に苦しめられるという経験をしました。船から降りるというその前にはですね、大きな不安があったと思います。そしてまた実際に船から降りて歩いているその時であっても、風を見て恐れるという経験をして、そして沈みました。その結果イエス様から教訓を受けるという一連の出来事がありましたよね。私たちも嵐のような日常生活の中で恐怖心とか失敗を経験するものですから、ある意味ですね、ペテロに対して非常に親しみの湧く、そのような存在ではないかなと思います。またこの出来事を通して多くのことを学ぶことができるのではないかなと思いますね。聖書の中でどの人物が好きですかといった場合ですね、結構ペテロが好きという人が多いんですよ。ペテロは割と聖書ではですね、あんまりいいふうには書かれてはいないのにもかかわらず、ペテロが好きという人は少なくない。なぜならば非常に親しみの湧く、そのような人だからです。どちらかといえば私たちと共通点が多いですから、ああ分かる分かると言える存在ですよね。でも反対にパウロが好きという人はですね、あんまり聞いたことはない。パウロはですね、もう偉大なパウロ先生というふうにですね、私たちとかけ離れたような、そういう存在のように思いがちなんですけれど、でもですね、今日読んだ御言葉の中には、ペテロは船から降りて水の上を歩いてイエス様のところに行ったと語られています。それがどれくらいの時間歩いたかということはわからない。でも言えることは、ペテロは間違いなく水の上を歩いたということですよね。私たちもまたペテロのようにですね、日常生活に苦しめられるということもあるでしょう。また船から降りるという何か新しいことをしようとするときにですね、恐れてしまう、不安を抱くということもあると思います。またイエス様から目を離して風を見る、言い換えれば襲ってくる環境や状況を見て恐れてしまうということもあるかもしれない。また失敗したり、御言葉を通してですね、イエス様から学ぶということもあると思います。でもここで考えていただきたいことがあります。それは、私たちは確かにペテロの身に起こったことを通して多くのことを学んで、共感してまた教訓を得るという経験をしています。でもここでポッしっかりと抜き取られている部分があるんです。私たちはペテロを見て、ああ嵐のような日常、水に沈むということを、イエス様から教訓を得るということを、さまざまな共感を得ることがあるでしょう。でもそのペテロが経験したことの中で抜け落ちている部分があります。それは水の上を歩いているということです。 私たちはペテロを見て共感するところはたくさんあるけれど、水の上を歩いているということ、そのことを私たちは共感しているでしょうか。水の上を歩いているということは何を意味しているんでしょうか。それはただいま奇跡の真っ最中ということですよ。水の上を歩いているということは、それはもうイエス様の奇跡以外の何者でもないんです。ペテロが努力してとか頑張ってとか、なんとかですね沈まないようにしようとできる領域ではない。それは 100% 神の力ですよ。私たちが水の上を歩くということは 100% 神様の力、今この状態が 100% 神様の力なんですよ、というその経験が水の上を歩くということなんですよね。私たちの信仰生活の中で水の上を歩くというその部分が抜け落ちてしまっているのではないかなと思います。私たちの信仰生活の中で、また人生の中で、これは 100% 神様しかもう考えられないというような瞬間を皆さんはいつ経験されましたか。いや、経験されたことがあるでしょうか。私たちは水の上を歩いているという経験をしなければならないと思うんですよね。一度ですね、この時のペテロの気持ちを考えていただきたいと思います。彼は驚いてですね、喜んだり、また自分が今置かれている状況をですね不思議に思ったりしたと思います。いろんな思いが入り混じっていたのではないかなと思うんですけれど、私にはですね、この時のペテロの気持ちの全てを理解することはできない。私は水の上を歩いたことがないですから、それは未知の世界ですよ。そしてこの時ですね、私は考えました。イエス様はどのような気持ちだったのかなと思いました。もちろんこれは私の想像の域を超えることではないんですけれど、イエス様もですね、ものすごく喜んでおられたのではないかなと思います。喜んでおられたからこそ、ペテロが水の上を歩けるようにしてくださったんだと思います。もしイエス様が何してるんだペテロと言ったらですね、歩けるようにはされなかったと思いますよ。でもイエス様はペテロがですね、自分の方に向かって歩いてくる姿、その姿を見た時にですね、イエス様は非常に喜ばれたのではないかなと思いますね。イエス様はご自分を頼りにすることを喜ばれるお方であります。イエス様にすがる私たちを決して退けることがないお方であるということを心から感謝したいと思います。イエス様を信頼して裏切られるということは絶対にない。人間は裏切ることがあるでしょう。私を信用してほしい、私を信頼してほしいと言っても、その信頼に応えることができないということもあるかもしれない。いや、ひょっとしたら故意的に裏切るということもあるかもしれない。でもイエス様は私たちを決して裏切ることのない、退けることのないお方であるということを心から感謝したいと思います。そして何よりもイエス様は、神様の力なくして絶対に成し遂げることはできないという奇跡の領域に対して踏み出す、そのことを喜んでおられるのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。でも私たちはですね、決して勘違いをしてはいけないことがあります。それは自分の信仰というものを決して過信してはいけないということです。確かに聖書にはですね、もしからし種一粒ほどの信仰があれば山を移すことができると語られていますよ。からし種というのは、一説ではですね、最も小さい種だと言われています。そのからし種ぐらいの信仰であっても、その信仰を通して山は動くというんですよ。 またですね、信仰があったらあなた方にできないことは何もないと聖書は語っています。あなたの信仰があなたを救ったんだと聖書では語られていますよね。これらの御言葉を見ても分かるように、信仰を持つということは非常に大事なことですよ。信仰が持つ力というものは計り知れないものです。でもここで知っていただきたいことは、私たちの信仰が何かを起こすわけではないということを知っていただきたい。信仰はもちろん素晴らしいものです。偉大なものです。力あるものです。大事なものです。でも私たちの信仰によって山が動くわけではないんですよ。私たちの信仰によってできないことは何もないと言えるわけではないんです。私たちの信仰によって自分自身を救うことができるわけではないんですよ。私たちの信仰を通して神様が働かれるんです。ペテロの信仰によって彼が水の上を歩けたわけではないんです。ペテロがしたこと、それは私に命じてくださいと言ったことですよ。ペテロがしたことは私に命じてください、水の上を歩けるように命じてくださいと彼は言いました。そしてイエス様がおいでなさいと言われた時に彼は船から降りました。彼のしたことはそこまでです。神様こうしてください、じゃあそうしなさい、じゃあします。それがペテロのしたことでした。そして私たちのすることですよね。水の上を歩けるようにされたのはイエス様ですよね。私たちの信仰を通して山を動かされるのはイエス様です。不可能を可能にされるのは神様であります。私たちを救われるのは神様だということを決して忘れないでいただきたいと思いますね。からし種一粒ほどの信仰でも神様は見逃すことなくその信仰を通して働いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。その信仰を通して偉大な神の働きを成してくださるお方であるということを心から信じていただきたいと思います。働かれるのは神様ですよ。そのことを忘れないでいただきたい。だから私たちが持たなくてはいけない信仰というのは、自分で頑張って努力してなんとか信仰が成長するように、皆さん信仰が成長するためにどうしたらいいんですか？聖書を読んだらいいんですか？祈ったらいいんですか？教会来たらいいんですか？私たちは基本的にですね、自分の信仰を自分で成長させることはできないんですよ。そのことをですね、しっかりと知ってください。信仰は自分で成長させることはできない。私たちは不完全で未熟で、言い換えれば自分という基準で信仰を測るのではなくて、神様は偉大なお方であり、神様は憐れみ深いお方であり、神様は良いお方であるという、神様に基準を合わせた信仰を持たなければならないということです。自分の信仰を見るときに私たちは失望するでしょう。挫折を覚えるでしょう。ああ自分の信仰ってなんでこうなんなんだろう。ああ自分の信仰ってなんて弱いんだろう。自分の信仰ってなんて薄いんだろう。そう言い続けながら何年何十年が過ぎているんですか。でも私たちは神様に基準を合わせた信仰を持たなければならないんです。自分の信仰がどうであれ、神様は素晴らしいお方であり、神様は偉大なお方であり、神様に不可能はないお方であるということを、その信仰を私たちは持たなければならないんですよ。それが私たちの信仰生活の姿ではないかなと思います。 まあ、もちろんいろいろな考え方があると思いますけれど、私はそのように考えています。神様に基準を合わせた時に神が私たちの信仰を引き上げてくださると信じています。神が天からの賜物を持って私たちを満たしてくださると信じているんですけれど、アメンでしょうか。だから私たちは基準を自分という鏡に照らし合わせるのではなくて、神様に自分の視点を合わせていくものでありたいと思いますね。ペテロが水の上を歩きたいと思った時、彼は自分の信仰を振り返ったと思いますか。自分には水の上を歩くだけの信仰があるだろうか。彼はそのことを考えたでしょうか。自分は水の上を歩くにふさわしい信仰を持っているだろうか。そのことを考えたでしょうか。もしそのことを考えたならば、彼は水の上を歩くことができなかったと思います。いや、自分の信仰、自分のようなものがイエス様に水の上を歩かせてくださいなんて、そんなことめっそうもないと自分の信仰を見たらそのように思うでしょう。でも彼は単純な人でした。いい意味で言えばですね、まっすぐな人と言えるかもしれないですね。純粋な人だと言えるかもしれない。悪く言ったらですね、自分自身はあんまりよく分かってない、自己分析ができない、でしゃばりで単細胞、悪いところの方がいっぱい出てくるんですけど、そういう人ですよね。でもペテロは知っていることがありました。それはイエス様だったら大丈夫だということを知っていました。単純なことですよ、単純なことです。イエス様だったら大丈夫だ、だからお言葉くださいと言ったんです。そしてその言葉に従うことができたんですよ。イエス様が命じられたらできるということをペテロは分かっていました。それが神を基準とした信仰であり、神が喜ばれる信仰の姿だと思います。もちろん結果的にですね、ペテロは自分の信仰の未熟さを水に沈むということを通して学びました。でも学ぶ機会が多ければ多いほど人は成長するのではないかなと思いますね。私自身の経験を通して言うならばですね、成功的に物事を成し遂げた時よりも失敗したと思える時の方が多く学ぶことができました。皆さんはどうかわからないけれど、私はそうです。もちろん失敗するということはですね、非常に苦しいことです。痛いことです。なんか自分がかわいそうになってくる、もう自己憐憫にですね、陥るようなこともありますよ。いやいや、もうできん、無理やと言いたくなる時もある。でもそこを乗り越えた時にですね、私たちは成長することができるのではないかなと思います。私が非常に尊敬している人物の一人にですね、イチローがいます。賛否両論だと思います。イチローがですね、好きだという人もいれば、なんかイチロー嫌いやなとね、鼻につくなという人もいるかもしれないけど、私はイチロー非常に好きです。尊敬をしております。聖書の人物じゃなくてですね、申し訳ないんですけれど、彼はですね、4000本安打を打ったたった3人の中の一人ですよ。どれくらいすごいことが分かりますか。あんま分かんないでしょう。プロ野球選手といったらですね、もう戦前からですね、何万人というプロ野球選手がいる中でたった3人ですよ。4000本安打って言ったらですね、普通じゃないんですよ。でもですね、非常に私が印象に残っていること、それは彼が4000本安打を達成した時の記者会見を見ておられたでしょうか。その時に彼はこのように言いました。自分は4000本安打を打ったけれど、自分の考えでいくならば4000本安打を達成するまでには 8000回以上悔しい思いをしてきていると。そして自分はその8000回以上の悔しさに真摯に向き合ってきたので、誇れるとするならば4000本を打ったということではなくて、8000本の悔しさに向き合ってきた自分を誇りたいと彼は言いました。感動しましたね。そして彼は引き続いてですね、このように言っているんですね。4000本安打を達成したこと、それは一時的に大きな快楽を与えてくれたことだけれど、本当の意味で自分を支えているのはその8000回以上の悔しい思いだと彼はそのように語りました。その悔しさが自分の原動力になっているんだ。私たちはあらゆるところから学ぶことができるのではないかなと思います。ペテロはですね、多くの弟子の中でただ一人水の上を歩いた人であります。ただいま奇跡の真っ最中を体験した人ですよ。それは彼の性格がですね、良い方に出た瞬間でした。でも彼は水に沈みました。それは彼の性格が悪い方に出た瞬間でした。彼はですね、私たちを象徴するような人でもあります。私たちは性格のいいところもあるし悪いところもありますよ。 100% いい人なんていないんじゃないかなと、いや分からない、いるかもしれないけれど、もうこの人には欠点ないねっていう人はですね、まずいない。いやこの人 100% いいんじゃないですかと言ってもですね、どっかにはありますよ、どっかにはあると思います。でもですね、イエス様はペテロが非常に気持ちが移りやすい、コロコロと変わりやすい、そのような人だということを非常によく分かっていました。ですからペテロがご自分を裏切ると分かっていた時にも、イエス様はペテロのために祈られましたよね。そしてイエス様がペテロに言われたこと、それはあなたが立ち直った時にその経験を生かして多くの人々を励ましてやりなさいとイエス様はペテロに言われました。彼は水の上を歩くという経験をしました。そして水に沈むという経験をしました。成功するという経験をし、また失敗をするという経験をしました。でもそれは成功だけしか経験したことがない人では得ることのできない大きな財産を彼は得たんです。それはペテロにとって大きな財産になったんですよ。イエス様はそのようなペテロに、いやそのようなペテロだからこそ天国の鍵を授けるという祝福を与えられました。いやもっと出来のいい弟子がいるんじゃないんですか、愛の人ヨハネと言われたヨハネの方がふさわしいんじゃないんですか、ヨハネ自身も私はイエス様から最も愛された弟子だと言われているヨハネの方がふさわしいんじゃないんですか、そのように思います。でもイエス様はペテロに天国の鍵を授けました。彼は成功することも失敗することも経験した人でした。水を歩くという奇跡的な経験をしたこともあり、水に沈むという自分の愚かさを経験したことのある人でした。彼はリーダーにふさわしい人ですよ。ペテロは後の日にですね、聖霊に満たされて御言葉を語った時に3000人の人が悔い改めるというそのようなメッセージをしました。 一度はイエス様を裏切ったペテロであるんですけれど、その生涯の終わりはですね、信仰を貫き通して、そして殉教したと言われています。水に沈んで慌てふためいていたペテロからは想像できない彼の生涯であります。でもイエス様は知っておられました。イエス様はペテロの中にある可能性を見ておられました。何よりもペテロが立派な信仰者になるように導かれたのはイエス様ですよ。あなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったとイエス様は言われました。ご自分を裏切るペテロを前に、自分が十字架の壮絶な死を目の前にしなければならないその状況の中で、全ての弟子たちが自分を裏切るということを知りながらイエス様は祈られました。あなたの信仰がなくならないように私は祈っているよって。私たちがイエス様あなたを知らないという時でもイエス様は祈っておられます。あなたの信仰がなくならないように祈っておられますよ。私たちがイエス様を悲しませるような生活をしているそのような時であってもイエス様は祈っておられます。あなたの信仰がなくならないようにって、その祈りのゆえに今の私たちがあるということを忘れてはいけない。だから私たちの信仰生活の基準を自分に置くのをもうやめなければいけないと思います。私はどうして、私はもうそのような生活から脱皮して、イエス様の素晴らしさ、神様の偉大さ、神様の屈指御業を褒めたたえていくものでありたいと思います。水に沈んでいるペテロからは想像もできないペテロの姿が後の日に聖書の中で記録されているように、今私たちが自分の信仰を見たときに、ある時にはげんなりすることもあるでしょう。いやー、自分の信仰はどうしてと思うこともあるでしょう。でも今が全てではないということを知っていただきたい。ペテロの人生の完結は水に沈んだ時ではない。彼が息を引き取る時、彼が殉教し殺されるその時、彼は立派な信仰を持っていました。イエス様のために自分は死んでもいいという自分が告白したそのことが完全に成就されたその瞬間でもありました。彼は一度は否定しました。彼は一度は逃げました。彼は一度はイエス様を裏切りました。でも彼は、私はあなたのためだったら死ねますよって、獄に行くこともできますよと言ったその言葉は後の日になって成就されました。私たちも時々神様に祈るんじゃないんですか。主よ、私の人生はあなたのものですよって、主よ、私の全てを捧げますって、賛美でも祈りでもいつも神様に告白してるんじゃないんですか。でもそのことが全うされないでいる、そのような現実を私たちの生活の中で見ることもあるでしょう。でも今が終わりではない、今が全てではない。私たちのこれからを導いてくださるのはイエス様です。あなたの信仰を導いてくださるのはイエス様です。そしてその信仰を完成させてくださるのもイエス様ですよ。ですから私たちはイエス様を見上げて、イエス様を称えて、イエス様を賛美して従っていくものでありたい。今が全てじゃない、今が全てじゃないんですよ。私たちの人生の中で本当に神様を見上げて歩んでいく、その信仰を持ち続けていただきたい。今日イースターですから、自分の信仰をもうリニューアルして復活させて、主に復活していただいて、そしてただイエス様を褒めたたえていく、自分じゃなくて神様を見上げていく、そのような 信仰生活を歩んでいきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。あなたの皆あがめます。今日このようにしてイースターを祝い、また入会式を祝えることを心からありがとうございます。あなたがこの教会を愛し祝福し、またこのところにおられる一人びとりを豊かに祝福してくださっていることを心からありがとうございます。主よ、私たちは自分中心の信仰生活からイエス様あなた中心への信仰生活へと変えられていきたいと願います。主よ、どうか私たちが今日この日を境にして新しい信仰を持つことができるように、主よ、私たちの目を開き、心を開き、イエス様ただあなただけを見上げて歩んでいくものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。サタンは私たちに対してつぶやくでしょう。あなたの信仰で何ができるんだって、あなたのそのような行いで何ができるんだって。もちろんそうでしょう。でも私たちには全てを可能にされる神が共におられることをもう一度思い起こすことができるように助けてください。この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アーメン。